猫についての30の質問。その1、猫はどうしていつも無表情なの？犬と猫の大きな違いの一つに表情があります。犬と猫の両方を飼ったことがあるならわかると思いますが、比較的犬は表情が豊かです。犬は尻尾を振って気持ちを表現するのが中心ですが、顔を見るだけでもある程度わかるほど気持ちを顔に出してくれます。悲しみの表情や怒りの表情などたくさんの表情があります。もちろん人間ほどはっきり顔に出すわけではありませんが、にわかに表情として見せてくれます。それに比べて猫といえば大抵の場合無表情です。無愛想であり仏頂面。表情を変化させません。喜んでいるのか拗ねているのか悲しんでいるのか、猫の顔を見ただけでは抱いている気持ちを推し量るのは難しいことです。気持ちをうまく顔に出してくれません。いつも無表情。怒っている時も無表情で怒ります。なぜ犬と猫とで表情にこれほどの違いがあるのでしょうか。その秘密は顔の筋肉に隠されています。実は犬の顔は人と同じくらいたくさんの表情筋があることが確認されています。鼻、口周り、頬、おでこなどかなり人間に近い数の表情筋があります。それに比べて猫は表情筋が大変少ない。そのため表情を作りにくいという制約があります。しかしです。猫派の人は特に何を考えているのかわからない、いつも自分勝手、自分都合という点に魅力を抱いていることが多いようです。気持ちを顔に出さない無表情もまた魅力でもあります。何を考えているのかわからないからこそ、そこに神秘的なものを感じ、ストレスから解放される人もいることでしょう。人によっては相手の表情から気持ちをあれこれと押し量ってしまい、気を使って疲れてしまう人もいるはずです。そういう人の場合は猫のように無表情の方が気を使わなくて済みます。無表情、無愛想、仏頂面。そうしたところにこそ人間関係に気を使いすぎてしまう人を癒してくれる力があるのかもしれません。人は豊かな表情に癒されることもあれば、無表情に癒されることもあります。あなたはどちらのタイプですか？無表情、無愛想、仏頂面の猫に癒される。猫についての30の質問。その2、猫の健康のために野菜を食べさせた方がいいの？野菜といえば健康維持には欠かせないイメージがあります。家族で焼肉パーティーを開いて肉ばかり食べていると、親から野菜も食べなさいと叱られた人も多いのではないでしょうか。むしろ親から野菜を食べるよう強制されることもあったことでしょう。しかし猫の食生活を見れば肉、肉、肉ばかりです。そもそも猫は肉食動物です。キャットフードの内容を確かめるとほとんど肉で構成されていることがわかるでしょう。人間の視点から考えれば肉ばかり食べていないで時々野菜も食べた方がいいのではないかと思います。では猫に野菜は必要なのでしょうか。結論から言えば猫は野菜を食べなくても生きていけます。人間は生きるために多くのビタミンやミネラルが必要ですが、猫はそれほど必要としていません。またビタミンの一部は猫の体内で生成できるものもあります。全く不要ではありませんが、必要なビタミンやミネラルの多くは食べる肉から摂取できます。市販されているキャットフードには肉はもちろんのこと、その他猫に必要な栄養分があらかじめ含まれているはずです。そもそも猫の味覚は人間の10分の1以下です。美味しいかどうかは味より匂いで判断することが多い。猫が最も反応する匂いはやはり肉の香りです。野菜の匂いに興味を示す猫は少なく、野菜を与えても健康には問題はありませんが、おそらく無反応でしょう。食べるものというよりよくわからないものくらいにしか認識をしてくれません。人間のように野菜を食べるよう強制する必要はないのです。野菜を食べるよう強制させないようにする。猫についての30の質問。その3、猫は本当にいつも寝てばかり。なぜそんなに寝るのが好きなの？猫の最大の特徴といえば何でしょうか？そうです、いつも寝ることです。猫の種類や環境にもよりますが、1日のうちおよそ16時間も寝ていると言われています。ちなみに生まれたばかりの子猫の場合はなんと20時間。ほぼ1日中寝ていると言ってもいいでしょう。暇さえあれば寝ています。寝て少し活動したかと思えばまた寝始めてしまいます。なぜいつも寝ているのでしょうか。これは体力温存のためと言われています。猫の戦闘スタイルは短期集中型です。普段はノロノロしていてもネズミを追いかけるときは車のような猛スピードで走ります。100メートルを7秒台で走れると言われます。しかし持久力がないので少しの間だけしか力を発揮し続けられません。短距離走は得意ですが長距離走は苦手です。そこで獲物を捕まえたり敵から逃げたりといういざという時の体力温存のため普段は休んでいます。しかし寝ているとはいえその大半は浅い睡眠です。敵が近づく物音があればすぐ動けるように浅い睡眠がほとんどであり、ぐっすり寝ているわけではないようです。寝ている猫を起こさないようにする。猫についての30の質問。その4、猫と女性は相性がいい。男性と女性のうち猫と相性が良くなりやすいのはどちらでしょうか。性別なんて関係あるのかと思いますが、多少関係があるようです。ズバリ相性がいいのは女性です。女性と猫と相性がいい理由は2つあります。1、声が高いこと。猫は特に音に敏感です。猫は自分の発する声と似ていると安心感を抱きます。同類と感じるからです。猫のニャーニャーという鳴き声はトーンが高いですね。女性の声も比較的猫の鳴き声とトーンが近いため安心感を抱きやすいです。2、女性の方が動きは落ち着いていること。一般論になりますが、男性より女性の方が性格面や行動面において落ち着きがあります。猫はいつもまったりしているように一緒にいる人も落ち着いている人を好みます。一般的に女性の方が性格も動きも落ち着いているため猫から好かれることが多いようです。もちろん男性も諦める必要はありません。男性でも落ち着いた態度を心がければ猫との相性が良くなるでしょう。話しかけるときには少し高めの声を意識し、落ち着いた動きなどを心がければ猫から好かれる飼い主になれるはずです。性別の問題ではありません。どのような音、動き、性格を猫が好むのかが大切なのです。男性は猫と接するとき高い声と落ち着いた性格と動きを心がける。猫についての30の質問。その後、猫が寝ていると目や耳がチクチク動き始めた。どうしたの？眠っている猫を見ていると稀に目や耳がチクチク動いていることはありませんか？多くの場合は浅い睡眠であり何かの音に反応していることもあります。ただ寝ているのに手足がバタバタ動いていたり、ニャーと独り言を言ったりという光景があれば夢を見ている最中です。現在猫も夢を見ることが確認されています。猫の睡眠時間は16時間と言われています。 しかし、寝ているとはいえ、16時間のうち12時間は浅い睡眠である、うたた寝です。寝ているように見えても、耳や神経は冴えていて、小さな物音がすればすぐ飛び起きて行動できるようにしています。残りの4時間は深い睡眠です。この深い睡眠になっているとき、猫も人のように夢を見ていると言われています。人間の場合、浅い睡眠と深い睡眠が一定の周囲で行動しますが、猫の場合も浅い睡眠と深い睡眠が一定の周期で行動するようです。人間でも夢を見ているときには、独り言を言ったり、手足をバタつかせたりしますが、猫も同じです。夢を見ている最中に、目や耳がチクチク動いたり、にゃーと独り言を言ったりしています。具体的な夢の内容は、猫の溝知ることです。そんな夢を見ている最中を目撃したら、飼い主としては、どんな夢を見ているのだろうか、と想像してみるといいでしょう。猫が夢を見ているところを想像するのも、ペットを飼っているときの楽しみの一つです。猫が見ている夢を想像してみる。猫についての30の質問。その6。顔を隠しながら寝ている猫をよく見る。寝顔を見られたくないの。昼間に猫が寝ている様子を見ることがあれば、チェックしてほしいことがあります。顔をうずめるような寝方をしていることが多いのではないでしょうか。部屋の四隅に顔をうずめて寝ている。前足で顔の目のあたりを隠しながら寝ている。アンモナイトのように丸まって寝ている。寝ているのはわかるけど、肝心の寝顔が見えないことが多いはずです。寝顔を見られたくないのかな、と思いますね。どうやら事情は少し異なるようです。眩しい光を遮っています。明るい場所は光の刺激が強いので、寝にくいため、自分の前足で顔を覆って暗くします。自分アイマスクです。猫の昼間の大半は浅い睡眠が多く、明るいところで大きな問題はありません。しかし、問題は夜です。飼い主が夜更かしや昼夜逆転の生活を送っていると、猫は夜も明るい中で寝なければなりません。明るくてなかなか寝られずストレスをためます。猫としては飼い主の生活スタイルに逆らうことができません。仕方ないので薄暗い場所に移動するか、自分で顔を覆って光を遮断しようとします。対策としては大きく2つあります。対策1、飼い主が早寝早起きを心がける。飼い主が早く就寝すれば猫も寝やすくなります。当然、飼い主にとっても健康になります。これは猫だけでなく飼い主にも健全な生活リズムが整うメリットがあるので最もおすすめです。対策2、薄暗い空間を作る。仕事の事情で早寝早起きが難しい場合があるでしょう。一般的にペット用クレートを購入し、明るい部屋の中でも猫が寝られるよう薄暗い空間を作ってあげましょう。もともと猫は夜行性であるため、薄暗くても天国のように感じるようです。入ったまま出てこなくなって困るという話も耳にすることです。夜更かしや昼夜逆転の生活を送っている場合は、部屋の中に猫用の薄暗い場所を作ってあげる。猫についての30の質問。その7。なぜ猫が顔を洗うと雨が降るのか。古来日本には猫にまつわる有名な言い伝えがあります。猫が顔を洗うと雨が降るです。これは単なる言い伝えではなく、科学的根拠があります。現在最も有力とされているのが湿気説です。この謎を紐解くには、猫のひげなくしては語れません。猫のひげは優秀なレーダーとしての役割があります。辺り周辺の障害物を感知することができる定規、風の向きを確かめることができる風向計、湿度の変化を感じ取ることができる湿度計、数本のひげとはいえ様々な情報を感じ取れます。猫は夜行性であり、暗い中で生活していた時期が長いので、ヒゲの感度を高めることで夜でも問題なく活動できるようになりました。人間から見れば、たった数本のヒゲですが、猫にはなくてはならないもの。ヒゲは絶対に切らないようにしましょう。もし切ってしまうと、物に頭をぶつけるようになったり、落ち着きがなくなったりします。さて、この優秀なヒゲには湿度計としての役割もあると言いました。一般的に雨雲が近づくと湿度が高くなりますね。湿度が高くなれば、湿度に敏感なヒゲが湿気によって重くなり垂れてきます。垂れてきたヒゲが気になり、猫が前足で顔を洗います。この様子を見た昔の人が、猫が顔を洗うと雨が降ると言い当てたようです。ただの言い伝えではなく、きちんと科学的根拠があることに驚きですね。もし猫がたびたび前足で顔を洗う仕草を見せるなら、明日の天気は雨かもしれません。猫が前足で頻繁に顔を洗うようになったら、傘の準備をする。猫についての30の質問。その8。毎日キャットフードばかり。同じものばかり食べていて飽きないの。基本的に人が食べる食事を猫に与えるのはよくありません。かわいそうに思いますが、猫の健康面を考えてのことです。人間が口にするものは塩分もカロリーも高いためですが、一番の理由は猫に有毒な物質が含まれている場合があるからです。見た目で問題ないと判断しても、食事の中に何が含まれているかわかりません。猫は体が小さいので、ほんのわずかな量でも致死量に達しやすく、十分に注意する必要があります。したがって、猫には無難にキャットフードを与えるだけで十分と言っていいでしょう。毎日キャットフードです。さて、そんな時疑問が湧きます。猫は毎日同じものを食べて飽きないのだろうか、という疑問です。人間なら同じものを3日も続けて食べれば、さすがに飽きてしまいますが、猫の場合はどうなのでしょうか。結論から言えば、飽きることはありません。飽きるかどうかという問題以前に、そもそも猫は味がよくわかっていません。人にも猫にも舌の上には味を感じる味覚器官があります。人間の場合は1万個前後と言われていますが、猫はたったの750個程度しかありません。しかも猫の種類によっては500個以下という場合もあるようです。10分の1以下です。味に飽きるかどうかより、そもそも味がわからないため飽きようがない。比較的塩味、苦味、酸味にはよく反応を示しますが、甘味には興味を示さない場合が多い。猫には食事の旨味をよく噛んで味わう習慣もありません。味より重要視しているのは匂いです。良質なタンパク質やカルシウムが含まれているかどうかを匂いで判断し、問題なければ食べます。もちろん完全に味を感じていないわけではありませんが、考えるほど大きな問題として捉えなくてもいいでしょう。飼い主は安心して毎日キャットフードを与えましょう。むしろ同じものばかりを与えてしまう飼い主の方が飽きてしまうかもしれませんね。食べ飽きないのかという疑問は、飼い主が思うほど大きな問題ではないのです。猫が食事に飽きる心配はなく、毎日キャットフードを与える。猫についての30の質問。その9。ゴキブリやハエなどを猫が食べている。美味しそうに食べているけど問題ないの。元来猫は野生で暮らしていた頃、小さな昆虫や動物を捕らえて食べていました。トカゲ、バッタ、ヤモリのような小さな昆虫、ネズミ、ヘビ、小鳥のような小動物です。 その名残はもちろん今でも残っています。いつもノロノロしている猫でも、そんな獲物になる小動物を見るやいなや急に元気になり、全速力で追いかけようとします。アニメ、トムとジェリーさながらの光景です。室内界の閉鎖的な空間でも、ふとしたタイミングで猫が小動物を目にすることがあります。室内でもハエが飛ぶことがありますし、クモが巣を作ることもあります。夏にはゴキブリが出てくることもあるでしょう。家の種類によってはネズミが出てくることもあります。そうした小動物を猫は飛びかかって捕らえ、食べようとします。しかも美味しそうに食べていますが、これは問題ないのでしょうか。いくら喜んで小動物を食べていても、基本的にはお勧めしません。衛生的に問題があるからです。昆虫や小動物には猫に悪い影響を与える病原菌を持っている可能性があります。ハエは大腸菌や O157 を媒体にします。ゴキブリはサルモネラ菌、セキリ菌などを持っていることもあります。不潔なネズミならダニ、ノミ、シガミなどついているでしょう。室内界の場合は限られた空間で生活をするため、猫の抵抗力が低くなりがちです。そんな抵抗力の低い猫が悪い病原菌にかかると重症になるケースもあります。猫がそういう小動物を追いかけているようなことがあればやめさせるようにしましょう。猫にはキャットフードを与え、その辺にいる昆虫や小動物などは食べさせないように注意しましょう。昆虫や小動物など猫に食べさせないようにする。猫についての30の質問。その10。猫が急にご飯を食べてくれなくなった。ご飯に飽きたの。犬は餌を出すやいなや飛びつくように食べてくれます。食べるときもあまり噛まず飲み込むように食べるので食事もあっという間になくなります。そんな犬がもし急に食事を食べてくれなくなると何かの病気かと思います。しかし犬の場合とは違い、猫は食べ物を素直に食べてくれないケースはよくあることです。猫はちょっとした変化で気分が変わり、気分によって食欲も左右されるからです。猫が急に食事を食べなくなれば少し様子を見ながら原因を探ってみましょう。何か猫の食欲を落とすようなことをしていないでしょうか。餌の種類を変えた。皿の種類を変えた。餌を出すタイミングがいつもと違う。餌に直射日光が当たり乾燥しすぎている。餌がいつもよりベトベトしている。暑い夏場のため食欲が落ちている。部屋が寒すぎて食べる元気が出ない。部屋の模様替えがあって落ち着かず食べる気が起きない。猫は気分屋です。気分の変化で意欲も行動も大きく変わるため、食事だけでなく環境の変化でも餌を食べなくなることがあります。猫に食べてもらえる要原因を探って解消していきましょう。しかしそれでも限界は丸一日です。丸一日何も食べてくれない状態が続けば、さすがに大きな異変があると考えられます。何かの病気を疑った方がいいでしょう。早く動物病院の獣医師に見てもらい、何かの病気にかかっていないか調べてもらうようにしましょう。食べてくれない原因を探る。猫についての30の質問。その11。猫があまり水を飲んでくれない。喉は乾かないの。猫のタイプによっては、器の中に入れた水を素直に飲んでくれない時があります。餌は美味しそうに食べますが、水を直接飲むのを拒む猫も稀にいるようです。そういう状況になれば、一つチェックしていただきたいことがあります。食事の内容です。もしかして水気の多い食事になっていないでしょうか。キャットフードの種類によっては、水分が多く含まれて湿っているものがあります。水気の多い食事の場合なら、食事中の水気から水分を摂取しているので、あまり水を必要としていません。もともと猫にとって自然な水分呼吸の方法は、水を直接飲むことより食事に含まれる水分を摂取するスタイルです。元来、猫は砂漠出身です。祖先のリビア猫だった頃はエジプトの砂漠で暮らしていました。砂漠では水を直接飲める機会は大変少ないため、水分はどうやって補給したのかというと、捕らえた獲物からでした。小動物の体から水分を摂取していたため、猫の体の臓器は水分を効率よく吸収し、水分を節約しながら消化する力が強いです。そのため、水を直接飲む習慣がなくても、そもそもウェットタイプの食事が中心なら大きな問題にはなりません。すでに食事から水分補給しています。ただし、乾燥したドライ系フードであるにもかかわらず、水も飲んでくれないなら問題です。それは完全に水分が不足しているはずです。水分が不足していると、膀胱炎や結石などの病気になる可能性が高くなります。何らかの体調の異変が考えられますので、すぐ動物病院の獣医師に見てもらうといいでしょう。ドライフードで水を飲んでくれないときには、すぐ獣医師に見てもらう。猫についての30の質問。その12。猫の体温はどこで測ればいいの？平熱はどのくらいなの？熱を確かめるのは、体調に問題ないかを調べる最もシンプルな方法の一つです。体内に悪い菌が入れば、その菌と戦うときに体温を一時的に上げます。これは人も犬も猫も同じです。人間の場合なら、脇の下に体温計を挟んで計測するのが一般的ですね。では、猫の体温はどこで測ればいいのでしょうか？また、平熱は何度なのでしょうか？猫の体温はお尻の穴、つまり肛門で測ります。体温計を肛門から2、3センチほど挿入します。体温計は人間が使っているもので問題ありませんが、測る場所の衛生面を考え、ペット用の体温計を別に買っておきましょう。猫の平熱は38、39度です。もちろん、個体差がありますから、普段の体温を測って平熱を確認しておくといいでしょう。食後や激しい運動の後は避けるのがポイントです。食後や激しい運動の後、体温が上がりやすくなって、正確な体温が測りにくいためです。平熱より低かったり、高かったりした場合は、何かの病気になっていることが考えられます。すぐ、動物病院に連れて行き、獣医師に見てもらうようにしましょう。猫の体温を測るときには、肛門から2、3センチ、体温計を挿入する。猫についての30の質問。その13。なぜ猫は家具や柱を引っかこうとするの？猫を飼っていると、家の中のものを爪で引っかいて困らせられることがあります。爪でソファーを引っかいたり、木の柱を引っかいたり、などです。この悩みを持っていない飼い主を探す方が難しいかもしれません。猫はほぼ毎日何かで爪を研ごうとするはずです。ここで一つ疑問です。そもそもなぜ猫は爪で引っかく習性があるのでしょうか？それは伸びる爪を研いでいます。そもそも爪は何もしなくても伸びます。人間でも1週間ほど放っておけば、幾分伸びていることに気づきます。1ヶ月も放っておこうものなら、伸びた爪が気になり始めることでしょう。子供が伸びた爪が気になり、噛んで短く削りたくなろうとしている仕草と同じです。猫がソファーや柱を引っかくのは、そばで見れば引っかいて悪さをしているように見えます。しかし本当は爪を研いでいるのです。伸びた爪を柱などで引っかいて爪を短く削っています。爪切り器を使って自分で切るわけにはいかないので、そうせざるを得ない。爪のケアをしていると言えばいいでしょう。 猫に家具などを引っかいてもらいたくなければ、飼い主は爪を定期的に切ってあげましょう。自然と伸びる爪は切ってあげないと伸び続けます。ただし、爪の付け根には血管と神経が通っているので、そこには触れないように注意しましょう。また、猫の寝床の近くに爪研ぎ器は置いておくのもいいアイデアです。爪研ぎ器で爪を研いでくれれば、飼い主の手間も少なくなります。爪が短くなれば、手の違和感が小さくなり、引っかくトラブルは減るはずです。ただし、例外があって、爪は伸びていなくても習慣として引っかく場合があります。また、単にストレス発散として引っかく場合も多いようです。その場合、あらかじめ引っかきやすい家具をホドテープで覆ったり、爪研ぎ器は置いたりしておけばいいでしょう。猫の立場になることが大切です。ちなみに余談ですが、ネズミが柱を噛むのも同じ理由です。ただし、ネズミの場合は爪ではなく歯が伸びます。伸びた歯を削ろうとするため、柱をかじって歯を削ろうとしています。なぜそういう習性があるのかという理由がわかれば、対策も見えてきますね。結果には必ず原因があります。原因を潰せばより良い結果が得られるのです。定期的に爪を研いであげるか、爪研ぎ器は置いておく。猫についての30の質問。その14。猫が板を食べると腰が抜けるというのは本当。猫にまつわる古くからの言い伝えがあります。猫が板を食べると腰が抜けるです。猫を飼っている人なら一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。単なる迷信かと思いますが、根拠がないわけではありません。飼い主の間ではうちの猫は板を食べても平気という人もいれば、うちの猫は板を食べて吐いてしまった人もいます。どちらが正しいのでしょうか。結論から言えばどちらの場合も考えられます。なぜでしょうか。この違いは板が新鮮か古いかの違いによって話が全く変わるからです。そもそも板は猫に必要な栄養素がたっぷり含まれる食べ物です。良質のタンパク質やカルシウムが含まれています。その他、タウリン、DHA、EPA など多くの栄養素もぎっしり詰まっています。事実、キャットフードの種類によってはイカが含まれている場合もあるほどです。しかし、これはあくまで新鮮なイカに限った話です。問題になるのは古くなったイカの場合です。イカは古くなるとビタミン D1 を分解するチアミナッゼという酵素が大量発生するようになります。こうなると話は一転します。栄養たっぷりだったイカは栄養を奪う食べ物へと変わります。その古いイカをたくさん食べ過ぎているとチアミナッゼがビタミン D1 を破壊し、ビタミン D1 が欠乏します。その結果、猫が元気をなくしたり、食欲が落ちたり、吐いたりなどすることがあります。どちらの場合も考えられるというのはこうした理由からです。さて、ここでとっておきのポイントがあります。この有害物質チアミナッゼは熱に大変弱い特徴があります。多少時間が経っているイカでもしっかり加熱すれば問題はなくなります。歯ごたえもあり栄養も取れる食べ物へと変わるのです。イカを与えるならしっかり加熱してから与える。猫についての30の質問。その15。高い木に登って降りられなくなった猫がいる。降りられなければなぜ登るの？高い木の上で泣いている野良猫を見かけたことがありませんか？私の実家の庭には2階建てくらいの大きな木があります。隣の家の猫が侵入してきて大きな木に登っていました。お、あんな高い木にどうやって登ったのだろうか。すごいな。私でさえ一人では登れないような高いところにいます。垂直に立った木の上に登っている猫を見るとスパイダーマンを見ているかのようです。猫が高い木に登る能力に感心しました。その秘密は猫の爪に隠されています。人間の爪はまっすぐ伸びますが、猫の爪の先端は曲がっており引っ掛けられるようになっています。つまり猫は生まれつき優秀なロッククライマーです。まっすぐ高くそびえ立つ木でも木の表面に猫の爪を引っ掛け信じられないような高いところまで登ることができます。そんな猫の素晴らしい能力に感心する一方、おかしな光景を目にすることもありました。登ったのはいいが降りられなくなっている猫です。木の上で泣いて助けを求めています。自分で登ったくせに降りられないの。それなら初めから登らなければいいのに。単純にそう思います。あなたも木から降りられなくなった猫を見て同じようなことを思ったことがあるのではないでしょうか。もちろん猫は普段降りられる高さを前提に登ります。高すぎるところなら今度は降りられなくなることくらい猫も十分承知です。しかし稀に緊急事態の時には前提を無視して高いところまで登らざるを得ない状況があります。例えば犬などに追いかけられるような緊急事態の時です。逃げ切るために木を選ぶ余裕はありません。とりあえず危険回避のため一番近くの木に登ってしまいます。その結果そうして何とか逃げ切れたのは良いけれど今度は降りられなくなってしまいます。おそらく私が見た猫も近所にいる野良犬に追いかけられてやむなく高い木に登ったのでしょう。決して頭が悪いのではなくそういう仕方ない事情が背景にあります。さてこういう場合の解決方法は簡単です。自宅の倉庫にあるはしごを持ってきて木に立てかけてあげればいい。猫ははしごに沿って簡単に降りるはずです。ただし電柱の上に登ってしまった時は別です。高圧電流が流れてとても危険ですから電力会社の人を呼ぶなり専門家に任せるようにしましょう。木に登って降りられなくなった猫ははしごを立てかけてあげる。猫についての30の質問。その16。三毛猫にはメスしかいないのは本当？白、黒、茶の3色が綺麗な三毛猫。三毛猫にはメスしかいないという話を聞いたことがありますか？ 100% ではありませんがほとんどこの話は真実です。オスかメスかを決めるのは染色体のうち性染色体と呼ばれる部分で決まります。オスの場合は XY、メスの場合は XX の性染色体です。三毛猫といえば白、黒、茶の3色ですが、この3色を実現するためには性染色体が XX であることが必要条件です。つまり基本的にメスしか三毛になりえません。遺伝子学上では三毛猫のすべてはメスになります。ただし生物の世界では常に例外が発生します。稀ではありますが染色体の異常によって三毛猫でもオスが生まれることがあります。確率は1000匹のうち1匹と言われています。これは貴重なことです。オスに三毛は珍しく貴重であった頃から重宝されています。日本の江戸時代には航海の時に守り神として船に乗せて船出をした話もあります。珍しいオスの三毛猫が災難から船を守ってくれ絶対に沈まないと信じられていました。もしあなたが三毛猫を飼っていて万が一オスが生まれたとしたら大変珍しいことです。家庭に幸運をもたらしてくれるかもしれません。オスの三毛猫が生まれたら大喜びする。猫についての30の質問。その17。新聞紙を置いているとよく座布団代わりにされるのはなぜ？ペットショップに行けば猫用の座布団やカーペットなどが売られています。 猫にも気持ちのいい住環境を与えてあげたいと思い、奮発して座布団を買い与えてあげます。しかし、買ったもののなかなか使ってくれないことが多いです。では、何を好むのかというと、意外にも新聞紙の上だったりします。飼い主が読み終わった新聞を無造作に床に置いていると、猫は新聞紙の上に乗ってリラックスをし始めます。奮発して買った座布団より新聞紙を選んでいる猫を見ていると、大金をかけた意味は何だったのかと思ってしまいますね。なぜ新聞紙が好きなのでしょうか。まず、新聞紙ならではの独特の肌触りです。木の表面と似た肌触りが猫にとって落ち着きをもたらします。また、新聞紙には保温効果もあります。ホームレスが新聞紙にくるまって寝ている姿を見たことがあると思いますが、新聞紙は暖かいです。もともと木からできているので保温性が高い。座っていると暖かくて気持ちいいのでしょう。新聞の上を歩くと不思議な音がするため、猫には興味を惹かれます。新聞の上で寝ていると見た目には質素に見えますが、猫には高級座布団に値します。猫専用の座布団もいいですが、新聞紙の方が喜んでくれる場合もあるのです。座布団代わりに新聞紙を敷いてみる。猫についての30の質問。その18。猫にも聞き手、聞き前足はあるの？人間には右利き、左利きというように聞き手というのがあります。人の場合、国や地域による程度の違いはありますが、世界全体で見ると左利きより右利きの方が多いとされています。ちなみに、私は右利きです。ボールを投げるときや文字を書くときは、決まって右手を使ってしまいます。利き手ではない左手で字を書こうとすると、下手な字しか書けず、自分でも恥ずかしくなるほどです。さて、肝心の猫には利き手があるのでしょうか。おや、猫の場合は、手というより足といった方がいいかもしれませんね。とりあえず、ここではわかりやすく、手と表現させていただきます。実は、猫にも利き手が存在します。しかし、すべての猫に利き手が存在するわけではなく、存在しない場合もあります。それを確かめるのは簡単です。猫じゃらしを持ってきて、猫の目の前で左右に振ってみましょう。その時、猫が右手と左手のどちらをよく使うかを観察すればいい。よく使うのが右手なら右利きです。左手をよく使うなら左利きです。もし左右のどちらもよく使うなら、特に利き手という区別はないということです。動物行動学の研究発表によると、おおむね利き手という区別がない場合が多いそうです。さて、あなたが飼っている猫はどうですか？飼っている猫の利き手を調べてみる。猫についての30の質問。その19。なぜ猫は日光浴が好きなの？猫は日光浴が大好きです。太陽は東から昇り、西に落ちていきます。1時間ごとに太陽の位置が変わるため、日の当たる場所も変わります。どうやら猫は日の当たる場所で寝るのが好きなようです。時間が経って太陽の位置が変わると、わざわざ日の当たる場所に移動をして、また寝始めます。もちろん、真夏の場合は例外ですが、冬の寒い時期は必ずと言っていいほど日光を求めます。そもそも、なぜ日の当たる場所が好きなのでしょうか。1、暖かくなり寝やすくなるため。やはり、第一の理由は暖かいからです。人が寝るときには布団をかぶって寝ます。布団があるおかげで体温で暖かくなり寝やすくなりますが、猫には布団をかぶる習慣がありません。では、何が布団の代わりになるのかというと、日光です。暖かい日光を浴びることで体を温め、寝やすくなります。自然のお布団です。しかし、日光を好むのはまだいくつかの理由があります。2、ダニの駆除に効果があるため。人が布団を干して太陽の光に当てるのは湿気を取るのはもちろんですが、ダニ駆除に大きな効果があるからです。人が汗をかいた適度に湿った布団はまさにダニの温床です。そのままにしているとダニが繁殖して寝ているときにチクチクして寝にくくなったり、アレルギーの原因になったりします。猫の場合もいくら室内とはいえ、カーペットに潜むダニが毛の中に混じり込むことは大いに考えられます。毛の中にダニがいると猫もチクチク不快に感じます。皮膚病の原因になることもありますが、そこで登場するのが日光の力です。日光に当たりながら寝ることで体の毛についているダニを追い出したり駆除したりする効果があります。ダニだけでなく、ノミやシラミなどにも有効です。その結果、チクチクする違和感もなくなり、快適に寝られるようになります。3、カルシウムの吸収力を高めるため。カルシウムの吸収に効果があることも確認されています。哺乳類は日光を浴びることでビタミン D が活性化され、カルシウムが骨に吸収されやすくなります。これは人のみならず、犬も猫も同じです。日光をしっかり浴びることで食事に含まれるカルシウムがきちんと骨に変わり、丈夫な猫へと育ちます。このように日光は猫にとってなくてはなりません。さて、あなたの部屋はどうでしょうか。完全室内飼いの場合、部屋の状況によっては日当たりが悪くなる場合があります。カーテンで締め切った部屋にせず、カーテンを開けて日中は室内に日光が入るように工夫しましょう。日光浴は単なる寝心地の良さのみならず、猫の健康維持にもつながるのです。室内飼いでは日光が当たる場所を作る。猫についての30の質問。その20。オスとメスのどちらが飼いやすい？ペットを飼うのは多少なりとも負担がかかります。世話をする時間もかかりますし、ペットの餌代など経済的な負担も必要です。本来は可愛いペットを愛してやまない人が飼っているはずですから、世話をする時間も楽しみと感じているはず。可愛い子のためならと思い、経済的な負担も厭わない人が多いことでしょう。しかし、その一方で少しでも負担が小さければ嬉しいと感じる人もいるはずです。いらずらばかりのペットより、行儀のいいペットを好む人も多いのではないでしょうか。ところで、オスとメスとで飼いやすさに違いが生じることをご存知ですか？ペットだから同じだろうと思われがちです。もちろん、生き物としての基本的な性格や行動に大きな差はありませんが、小さな差ならあります。一般的にメスの方が飼いやすいと言われています。これは猫のみならず犬でも同じです。まず一番の違いはマーキング行為の違いです。犬にも猫にも尿などで自分の縄張りを示すマーキング行為が存在します。これは基本的にオスの方が頻繁です。メスでも行われますが、オスに比べればはるかに少ない。よってメスの方が飼い主の手間も少なくなります。第二は性格の違いです。あくまで傾向ですが、オスは活発に運動する反面、メスはおとなしい傾向があります。穏やかで落ち着いているので、メスの方が飼い主も飼いやすくなります。第三の餌の量の違いです。オスは活発で活動的なので消費カロリーも多いですが、メスは比較的おとなしいため必要なカロリーも押すほどではありません。メスの方が餌の量が若干少なくて済みます。その結果、経済的な負担もわずかに軽くなるはずです。このように世話の手間や経済的負担などから考えると、メスの方が飼いやすいと言えるのです。飼いやすさであえて選ぶならメスを飼う。 猫についての30の質問。その21。猫が時々笑うのはどういう意味があるの？基本的に猫は嬉しい表情を笑顔に出すことはありません。嬉しさを鳴き声や態度に表すことはあっても、笑顔という表情を作って顔で伝えようとすることはありません。しかし、普段から猫を観察していると、時々にやりと笑った表情をすることはありませんか？目が半開きで口を開け、人が笑っているのとそっくりの表情をします。猫も笑顔を作ることができるのか？一瞬そう思いますが、違います。おそらくフレーメンと呼ばれる現象です。猫の前歯の裏側に2つの穴があります。それがフェロモンの匂いを感じ取るヤコブソン器官です。ここで異性のフェロモンを感じようと息を吸い込んだとき、独特の表情になり、笑っているような顔に見えます。特によく見られるのは、発情期を迎えた猫が異性の猫と戯れているときです。体を寄せ合っているときに笑っていたら、きっと異性のフェロモンを感じているのでしょう。また、人間と一緒にいるときにも同じく笑ったような表情をすることがあります。この場合は、単に飼い主の匂いを感じるために息を深く吸い込んだ際、笑顔に近い表情に偶然なっていることが考えられます。感情を笑顔で表現しているように見えますが、実は少し違うのです。猫が笑顔になったら、笑顔で返す。猫についての30の質問。その22。猫同士が初対面で出会うや否やいきなりキスをしている。なぜこんなに大胆なの？初対面の猫同士が出会うと、大抵キスをしているような光景を見られるはずです。私の実家のお隣さんは猫をたくさん飼っていて、猫同士がキスをしている光景を何度も目にしました。猫とはいえ、子供でもこんな公共の場で大胆だな、と思い、見ているこちらまで恥ずかしく感じたことを覚えています。初対面の人と出会った瞬間に唇を重ねる行為は、人間の場合、なかなか考えられませんね。しかし、その後、猫の勉強を重ねるうちに本当の事実を知ることになります。猫同士が鼻を近づけているところをよく見てみるとわかることでしょう。キスをしているのではなく、鼻と鼻とが近づいているだけではありませんか。実は鼻を近づけ合って、お互いの匂いを嗅ぎ合っています。猫にとって、匂いは相手のことを知る重要な情報源です。猫の嗅覚は人のおよそ5倍もあると言われます。鋭い嗅覚を持ち、地球上にある40万種類もの匂いを嗅ぎ分けられると言われています。特に猫の顔周りは、口、鼻、耳などがあり、匂いが密集している部分です。初めて会う猫同士は、お互いを知る手段として鼻と鼻とを近づけ、顔周辺の匂いを嗅ぐことで相手を知ろうとしています。顔周りを嗅いだ後は、次にお尻のあたりを嗅ぎ始めることでしょう。お尻には、肛門腺と呼ばれる特殊な匂いを分泌する穴があります。ここの匂いを嗅ぐことで、相手の性別、性格、発情状態などを知ることができるようです。猫の挨拶というわけです。人で言えば、初対面で握手をして、簡単な会話を交わしていると思っていいでしょう。猫のキスを目撃したら、邪魔しないようにする。猫についての30の質問。その23。猫はいつから人と一緒に暮らすようになったの？猫は犬に比べて人との歴史がまだ浅い動物です。犬はおよそ1万5000年もの前から人と生活していたことが確認されています。まだ人が文明というものを築くはるか以前の大昔からすでに付き合いが始まっていました。一方、猫は人類が文明を築き始めたおよそ4000年前から人との付き合いが始まったとされています。猫が人と暮らし始めた最初の国は4000年前のエジプト地方です。当時のエジプトはナイル川のおかげで繁栄の絶頂に達していました。エジプトはナイルの賜物と言われます。ナイル川があるおかげでナイル川流域の農業が盛んになる。農業が盛んになるおかげで人や食料など多くの資源が集まる。その結果、エジプトは4大文明と称えられるほど栄えました。しかし、ナイル川のおかげで農業が盛んになりましたが、悩みもありました。せっかく取れた穀物をネズミが荒らしていました。ネズミは繁殖性の高い小動物です。一度に何匹も産みます。なんと、10匹以上産むこともあるようです。ネズミさんという言葉がある通り、急速に増加し、あっという間に何千何万ものネズミたちに膨れ上がりました。当時の人は小さなネズミの大量繁殖にかなり頭を悩まされていたようです。そこで登場したのが猫です。猫はネズミを捕らえて食べる習性があります。体も小さいので、ネズミが隠れるような小さな穴も入っていけます。猫の習性に目をつけたエジプト人がネズミ対策として猫を飼い始め、人とのつながりを持つきっかけになったとされています。さて、面白いのはここからです。人と付き合いが始まったのはいいですが、思わぬ展開になります。当時のエジプトでは、太陽を神として祀っていました。猫は小さな明かりがあれば、目が光る特殊な特徴があります。猫の目の網膜に、タテタムという光を反射させる特殊な膜があるためです。単に光を反射させているだけですが、当時のエジプト人はそれを猫の中に太陽神ラーが宿っていると受け取ったようです。また、猫の目の動向にも着目しました。猫の動向は細長い形をしていますね。草と草のわずかな隙間でも覗けるように進化した結果ですが、当時の人は三日月形の瞳孔を月の満ち欠けと見立てたようです。太陽のように光る目、月の満ち欠けのような三日月形の瞳孔。こうした理由を合わせ持った猫は、太陽神ラーの化身が眠っているに違いないと思われるようになりました。神の化身として祀られるようになったのです。猫の神秘的な目を見つめる。猫についての30の質問。その24。ぼんやり窓の外を眺める猫。その心とは？外に出たいが、時々猫が窓の外をぼんやり眺めていることがあります。外出したそうな様子です。猫を飼っている多くの飼い主は完全室内飼いが大半のはずです。猫にとって外に出たいか出たくないかと聞かれれば出たいというのが本音でしょう。外には鳥が飛んでいたり人が歩いているのが見えたりなど、猫には好奇心をくすぐられる光景が見えます。眺めるだけならいいですが、外に出たいと言わんばかりに必死で泣いていると飼い主は心が痛むところです。透明のガラス窓越しに外の世界が見えると、そうした野生本能がくすぐられ出たくなるようになります。確かに家の中に閉じ込めてばかりではかわいそうに感じます。そんな光景を目にすると、飼い主として1回くらいは外を体験させてあげてもいいかなと心が折れそうになります。しかし、室内で飼うと決めたら特別な理由がない限り出さない方が無難です。一度でも外に出てしまうと、外の楽しさを知ってしまい、常に外に出たがろうとしてしまいます。外に出たい欲求が余計に強くなり、いつも以上に泣くようになってしまう場合があります。かわいそうに思えますが、完全に室内で飼うと決めたら、特別な理由がない限りは出さない方がいいでしょう。部屋の中だけでは狭いのではと思いますが、猫の縄張り範囲はそもそも狭いので、家の全体の広さもあれば十分です。外に出たがろうとする猫を目の前に心が痛むところですが、ぐっとこらえましょう。その代わり、部屋の中に猫の暇つぶしになるような遊び道具を増やしてあげるようにしましょう。 多種多様な遊び道具を揃えてあげて部屋の中でも楽しみを十分満喫できるようにすればいいのです。外に出たがっていれば遊び道具を部屋の中に増やす。猫についての30の質問。その25。猫が敵を威嚇する姿は一風変わっている。なぜ？私の実家のお隣さんが飼っていた猫が蛇に出くわした時をたまたま目撃したことがあります。不思議な光景でよく覚えています。猫が敵を威嚇するところを見たことがありますか？腰を高く上げながらシャやフーという音を出します。私たちが威嚇するといえば低い声でうなり声を出しながら牙をむき出すというイメージです。しかし猫の威嚇する態度は独特でどういう意味があるのかと困惑しました。これは蛇の真似をしていると言われています。猫の祖先は砂漠出身です。当時猫が砂漠で最も恐れていた敵は砂漠地帯にいた蛇でした。それも毒蛇です。蛇は小さいですが問題なのは蛇が持つ毒でした。特に砂漠地帯には毒を持っている蛇がたくさん存在していました。万が一噛まれて毒が体内に入ると猫はどうしようもありません。擦り傷のような小さな傷でも命を落とすことさえありました。そのため猫は何より蛇を恐れていました。そこで猫は無用な争いを避けようと蛇に対しては蛇が警戒するような威嚇態度で応じようとしました。そのため猫は蛇の真似がうまいです。蛇の真似が上手な猫が生き残り、真似が下手だった猫は消えていったと言われています。その名残が現在でもあり、敵と遭遇した時にはとっさに蛇の真似をして無用な争いを避けようとしています。現代社会では昔ほど蛇に会うことも少なくなりましたが、昔から引き継がれてきた本能が残っているのです。猫がする蛇の真似に驚く。猫についての30の質問。その26。猫は飼い主のことをどう思っているの？犬の世界は主従関係がはっきりした階級社会です。犬は飼い主のことをリーダーだと思い、飼い主の言うことなら何でも聞きます。群れをなして集団で生活していた過去があるので、リーダーである飼い主にも忠実です。飼い主の行くところならリーダーが守ってくれると思い、どこへでもついていきます。東京渋谷の有名な忠犬ハチ公のように、毎日決まった時間に駅のホームの前で飼い主の帰りを待つこともできます。そのくらい犬は飼い主に対しては忠誠があります。では一方、猫は飼い主のことをどう思っているのでしょうか？どう思うかは実は状況や気分によって変わるようです。ある時は普段は餌をくれたり優しくしてくれたりしてくれるので母親。ある時は暇な時に相手をしてくれる遊び相手。またある時は世話をしてやらなければならない兄弟。またある時は完全に赤の他人。猫は自分の状況や気分によって都合のいいように解釈しています。犬のような忠誠心はないと思っていいでしょう。少々ショックな話ではありますが、猫なのだと思うくらいがちょうどいい猫との距離感なのかもしれません。気分屋である猫に合わせてあげる。猫についての30の質問。その27。外で捕まえた獲物をわざわざ家に持ち帰るのはなぜ？外出を自由にさせている猫の場合、外で捕らえた獲物を家に持ち帰ることがあります。ゴキブリやネズミを口に加えるだけでも気持ち悪いですが、わざわざ飼い主の目の前に持ってこようとします。飼い主を驚かせるためにやっているようです。実はこの習性、いくつか理由が考えられます。1、母性本能の現れのため。まず、性病のメスの場合なら母性本能の現れという可能性が高いと考えられます。飼い主のことを子供や兄弟と似た感覚で思っています。家で待っている子供のために餌を持ち帰ってやろうとしています。しかしこの習性はメスだけでなくオスにも見られます。もしオスが獲物を家に持って帰る場合は母性本能ではなく別の理由が考えられます。2、落ち着いてゆっくり食べたいため。単に一人でゆっくり食べたいからわざわざ家に持ち帰っている場合もあります。野生の頃は捕らえた獲物をすぐ殺して食べるわけではありません。捕らえた場所でのんびり食べていると他の動物たちに見つかって邪魔されたり横取りされたりする可能性がありました。そのため捕らえた獲物はすぐ食べるのではなく、安心して食べられる別の場所に移動させてから食べることがあります。その名残から安心できる家に持ち帰ってゆっくり堪能しようとすることがあります。3、遊んでいるうちに持ち帰ってしまった。外で捕らえた獲物を口に加えて遊んでいるうちに単に持ち帰ってしまう場合もあります。持ち帰ることに特に大きな理由はなく、猫としても気づけば家にまで持ち込んでしまった感じです。猫のお腹が空いていないときは獲物を食べ物ではなく遊び道具として考える場合もあります。噛んだり遊んだりしているうちに気づけば家に持って帰ってしまいました。人が外出先で手に入れたパンフレットを手で丸めて遊んでいるうちに家に持ち帰ってしまったような感じです。このように家に持ち帰るといっても様々な理由があります。問題はこういうとき飼い主はどういう対処をするかです。持ち帰ってくる猫を叱ってもおそらくこの習性は治らないことでしょう。猫はなんで叱られているのかきちんと理解できません。むしろ怒っている飼い主を嫌いになってしまう可能性があります。猫の本能的な部分もあり仕方ないこともあります。こういうときは猫が目を離した隙に飼い主がそっと処分をすれば OK です。猫もあれないぞと一瞬戸惑いはするものの、次の瞬間にはもう忘れ別のことに夢中になっているはずです。家に持ち帰った獲物は猫が目を離した隙に処分する。猫についての30の質問。その28。お客さんの持ち物を急に噛んだりおしっこしたりする。なぜそんなことをするの？時々友人を家に呼ぶこともあるでしょう。大抵来客があれば猫は怖がって隠れます。ここまでは猫らしい予想できる行動です。しかし友人がソファーにバッグを置いて少し目を離した隙に猫は信じられないことをします。友人の持ち物であるバッグを猫が爪で引っかいたり噛んだりしていませんか？噛んでいる程度ならまだ可愛い方です。場合によってはおしっこをかけるということもあります。わざわざ訪ねてきてくれた友人の持ち物を汚すとは飼い主としては恥ずかしくなります。友人に対して申し訳ない気持ちでいっぱいになるでしょう。猫はなぜこうした悪さをするのでしょうか？実は悪さではなく自分の匂いをつけるためにしているだけです。来客があると自分の縄張りの中に急に知らない匂いが混じることになります。これは猫にとって大きなストレスです。今まで嗅いだことのない匂いに違和感を覚え、その不安をかき消そうとします。そのために自分の匂いをつけようと爪で引っかいたり噛んだりしてしまいます。またあってはならないことですが、おしっこや糞をしてしまうこともあります。決して悪さをしたくてしようとしているわけではなく、単に不安をかき消したいだけです。飼い主としてはこうした猫の習性をあらかじめ頭に入れておくことです。こういうことがないようにあらかじめ猫を別の部屋に移動させるといいでしょう。 もしくは友人の持ち物を猫の手の届かない蓋付きの箱に入れるなどしていたずらできないようにすればいい。猫は不安を感じはしますが、友人もずっと居続けるわけではありません。慣れない匂いではありますが、ほんの数時間だけ我慢してもらいましょう。友人のバッグは猫の手の届かないところに隠しておく。猫についての30の質問。その29。トイレをした後砂をかける。これにはどういう意味があるの？猫がトイレをした後、後ろ足で砂をかける習性があります。おしっこや糞に砂をかぶせて隠すような感じです。猫を飼っている飼い主なら毎日のように見かける光景でしょう。そんな時ふと疑問が湧きます。そもそもこれはどのような意味があるのでしょうか。自分の匂いを隠すためと言われます。これは野生からの名残です。おしっこや糞などの排泄物は大変匂いが強いです。野生で森の中で暮らしていた頃、用を足した後そのままにしていると自分の場所を他の動物に気づかれやすくなります。そこで匂いを隠すために砂や土などをかぶせて匂いを消そうとしていました。自分の居場所を隠し長く生存するための野生動物の知恵です。砂のないトイレもありますが、猫を安心させるために砂のあるトイレの方が安心するようです。砂のあるトイレをつける。猫についての30の質問。その30。去勢や避妊手術をした後は太りやすくなるのは本当？おとなしくなるのは本当？飼い主の中には飼っているオスを去勢させることがあります。去勢とは生殖腺を取り去って生殖機能を失わせることです。メスなら避妊手術をすることもあるでしょう。子宮を取り除いて子供を産ませなくなるようにする手術です。飼いやすさを重視するか動物らしさを重視するか、これは意見の分かれる難しい問題です。飼い主の本音としてはいくら自然の営みとはいえ、むやみに子供を生まれては育てられなくて困るという事情もあるでしょう。部屋のスペースにも限りがありますし、経済的な事情もあるのは確かです。去勢や避妊手術への賛否は難しいところですが、ペットを責任持って育てるためにも選択肢として考慮に入れてもいいと感じます。私も実家で飼っている雑犬の避妊手術をさせたことがあります。避妊手術をするといくつかの変化が現れます。まずは言うまでもなく子供を産まなくなるのは当然ですね。ひとまず飼い主としてはこれ以上子供が増えなくなるので安心です。二つ目の大きな変化はおとなしくなることです。性欲がなくなることで異性への関心が薄れおとなしくなります。三つ目の大きな変化は太りやすくなることです。去勢されることで異性への関心がなくなってしまう分、関心事が異性から食事へと方向転換される可能性があります。発情期に発散できない性欲を食に向けてストレスを吐き出そうとする傾向があります。おとなしくなる上、食べる量も含め結果として太りやすくなります。したがって去勢をした後も同じような生活を続けていると太りやすくなる可能性が大変高いと考えていいでしょう。こうした事情があるため去勢や避妊手術をした後、飼い主は心がけてほしいことがあります。1、食事の管理。2、運動量の管理。去勢をすればおとなしくなる上、食事を多く食べてしまいがちです。食事の量を管理しながら運動の量も管理しましょう。飼い主が楽をしたいがために去勢や避妊手術をすればいいという問題ではありません。去勢や避妊手術をした後だからこそ増える管理もあるのです。去勢や避妊手術をした後は食事と運動に今まで以上に気を使う。猫についての30の質問。まとめ。その1、無表情、無愛想、仏頂面の猫に癒される。その2、野菜を食べるよう強制させないようにする。その3、寝ている猫を起こさないようにする。その4、男性は猫と接するとき高い声と落ち着いた性格と動きを心がける。その5、猫が見ている夢を想像してみる。その6、夜更かしや昼夜逆転の生活を送っている場合は部屋の中に猫用の薄暗い場所を作ってあげる。その7、猫が前足で頻繁に顔を洗うようになったら傘の準備をする。その8、猫が食事に飽きる心配はなく毎日キャットフードを与える。その9、昆虫や小動物など猫に食べさせないようにする。その10、食べてくれない原因を探る。その11、ドライフードで水を飲んでくれないときにはすぐ獣医師に診てもらう。その12、猫の体温を測るときには肛門から 2、3 センチ体温計を挿入する。その13、定期的に爪を研いであげるか爪研ぎ器を置いておく。その14、イカを与えるならしっかり加熱してから与える。その15、木に登って降りられなくなった猫は梯子を立てかけてあげる。その16、オスの三毛猫が生まれたら大喜びする。その17、座布団代わりに新聞紙を敷いてみる。その18、飼っている猫の利き手を調べてみる。その19、室内飼いでは日光が当たる場所を作る。その20、飼いやすさであえて選ぶならメスを飼う。その21、猫が笑顔になったら笑顔で返す。その22、猫のキスを目撃したら邪魔しないようにする。その23、猫の神秘的な目を見つめる。その24、外に出たがっていれば遊び道具を部屋の中に増やす。その25、猫がする蛇の真似に驚く。その26、気分屋である猫に合わせてあげる。その27、家に持ち帰った獲物は猫が目を離した隙に処分する。その28、友人のバッグは猫の手の届かないところに隠しておく。その29、砂のあるトイレをつける。その30、去勢や避妊手術をした後は食事と運動に今まで以上に気を使う。